ご神君一つ、信心して御影のなきときは、これぞ不思議なることぞ。助けにゃおかぬと念願をかけておいでになる神様。助かりたいと願う氏子。両者が相対して御影の現れぬはずがないと信念し、改まることに、磨くことに努め、一心に願い。両者の中に御影の邪魔になっておるものはないかと、自らの心の上に反省追求を怠らず、すがってゆけば、そこから御影が受けられる。受けられるはずがないと信念し、と師匠はおっしゃっておられます。その信念し、その信念がなければ、やはり土台がないようなものですから、その砂上の楼閣ということになるのではないでしょうかね。師匠は信念と表現しておられますが、今朝いただきますことは、確信こそ心の守りであるといただきました。確信こそ心の守りであると。その確信が得られて、それこそ必ずおかげになるという確信が得られて、確信を持てれて、初めてそこに本当のおかげもいただけれるということでしょうね。その確信はなかなか育ちにくいところがありますね。さあ、これがおかげになるだろうか、ならないだろうか。願ったことが願い通りになるだろうか、ならないだろうか。やはり、その、心が揺らぎますね。では、どうしたら、いや、これは必ずおかげになる。といったような、そのおかげになるという意味合いは、好都合、不都合、まあ、様々な意味合いがありますけれども、それでも必ずおかげになるという確信はどこから持てれるのか。これはただ信じるという信じ方が強くなる。ただ単に信じるということとはまた少し違うように思いますね。どうしたらそういう確信が生まれるのか。それは体験の積み重ねによって確信が生まれるとさらにいただきました。そのやはり私どもこの方の道は教えを聞いて助かる道だとも教えられます。ですからやはり教えをいただきますと、なるほど、そうだな、と合点がいき、その時は心が助かったようにあります。何か問題がある。師匠から、それこそ一切が親愛です、といただくと、なるほど、これも親愛なのか、と助かったように、助かったような気になります。しかしそれがまた、家に帰って、また問題が起こってくる。そうしたら、また心が揺らいできます。その底に確信がないからですね。持てれていないから。それは、やはり、なるほど、これも親愛だ。という体験を、一回だけではダメですね。また次に問題が起こってきたときに、また心が揺らぎます。そういう、なるほど、これは神様のお心の現れだ、親愛の現れだ、といったような体験を何度となく積み重ねて初めて、これは間違いない。起こってくること一切は、神様の愛の現れなのだ。ということが確信できれるようになる。そこまで 体験を積み重ねていかなければならない。ですから、5年、10年の信心ではまだ迷いやすいと言われるのもそこにあるように思いますね。教えが身につくためには、やはり体験の積み重ねが必要だということですね。それは、一回なるほどこうだと悟りを開くといたしましょうか。それはただ悟ったというだけで、そのことが身についたということではありませんからね。そのことが身につくことのための修行が、師匠の見教えにもありますね。悟りのための修行、そしてその悟った後の修行、悟った後にその悟りが身につく、そのことが確信できているところに至れるまでの修行。師匠でさえ病気になり、苦しいことになり、そこで今まで説いてきた一切親愛は間違いではなかったのだろうかと、師匠でさえ心に迷いを起こされたのですから。そしてそこにあのイノシシに乗った大黒様の日本手ぬぐいがお供えになった。それで改めてこれは貫くことだと、一切親愛をそれこそ貫くことだと改めて確信を持たれたように、師匠でさえそういう心が揺らいでおられるのですから、ましてや私どもがこれは本当に親愛だろうかと心が揺れ動く時があってもあってしかりというべきかもしれませんね。そういう中にあって、そういう体験を通して、いやこれはやっぱり親愛だった、なるほど親愛だったという体験の積み重ねによって初めて確信が生まれてくるのではないでしょうかね。そのなるほど分かった、合点した、それだけでは身についていませんから、また次に何か起こってくるとまた心が崩れます。その心が崩れなくなる、確信が持てれるまで、その体験を一つ一つ積み上げていかなければならない。そしてその確信が生まれた時が初めて、まあ本当に分かった、身も心も合点したというところではないでしょうかね。どうでもこのお道による人の助かりが確信できれる哀楽理念は、それこそ人が助かるための最高理念だと確信できれるところまでの体験を積み重ねていかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。